This broadcast is made by cinema podcaster Fuji Walker at Cinemana Himitsu.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第17回です。このポッドキャストは2週間ごとに配信していますが、前回配信分と今回配信分の2回ともキングコング映画です。3月中頃から4月中頃までの約1ヶ月間、世間一般では年度終わり、年度始めのバタバタする時期、ずっとキングコングについて考えていたわけですね。もう本当どうしようもない。その成果が出てるといいんですが、どうでしょう。さあ、シネマの秘密第17回始めます。前回第16回配信分では、2005年に制作されたピーター・ジャクソン版キングコング及びキングコング映画全体についての紹介させていただきましたが、今回紹介したい映画はキングコング映画最新作であるキングコング・ドクロ島の巨神。2014年に制作されたギャレス・エドワーズ監督によるゴジラに続き、本作はモンスターバースの2作目にあたる作品。モンスターバースはレジェンタリーピクチャーズが制作している映画シリーズで、マーベルとディズニーが制作している映画シリーズマーベルシネマティックユニバース MCU の怪獣版とでも言ったらいいんでしょうか。今後のラインナップとしては、2019年にゴジラキングオブモンスターズ、2020年にゴジラ対コングを予定しているみたいです。そして同じくレジェンダリーピクチャーズが制作しているギレルモ・デルトロ監督による映画パシフィック・リムシリーズとモンスターバースはつながっていくと予想されてますよね。しかし個人的には古今東西の怪獣映画の世界観を全部つなげていってくれる方がいいなと思ってます。例えばレイ・ハリーハウゼンが手掛けた怪獣であるリドザウルスやイーマ、ゴールデンゲートブリッジを粉砕したオオダコ、カルト怪獣映画であるプルトニウム人間、空の大怪獣キューニーゴルゴ、北朝鮮のプルガサリ、韓国のヨンガリ、そして大英のガメラなど、ゴジラ対ガメラの対決をスクリーンで見たいというのは怪獣好きの悲願でもありますよね。どうなんだろうな、やるかな。さあ本作キングコングドクロ島の巨神ですが、タイトル通りですよね。太平洋の謎の島ドクロ島で怪獣たちが大暴れ。ヤフー映画レビューやなんかで、本作は王道の怪獣映画、怪獣映画の決定版と絶賛するレビューが散見されてるんですが、これですよね。自分が受けた印象とずれてるんですよね。どういうことかというと、物語の導入部分前半が秘境冒険者という怪獣映画は多くあります。大怪獣バランや大怪獣決闘ガメラ対バルゴン、平成版ゴジラ対モスラ、それこそ1933年版キングコングなんてそうですよね。ただ本作のように映画全体が秘境冒険者というのは、ゴジラ映画で言えばゴジラエビラモスラ南海の大決闘や怪獣島の決戦ゴジラの息子がそうで、南海の大決闘やゴジラの息子を怪獣映画の決定版ですよとは言わないと思うんですよ。やはり怪獣が街に来て文明の象徴であるビルをぶっ壊し、人間が右往左往する様を描いてこそ怪獣映画の王道であり決定版と言えるんじゃないでしょうか。 怪獣が出て怪獣同士が戦えば、それは怪獣プロレスと言えるとは思うんですが、映画パシフィックリムのように。ただその怪獣プロレスを見せることが王道かと言われると、なんとも。自分が本作で受けた印象を過去の映画で言えば、インディ・ジョーンズ魔球の伝説と地獄の黙示録をベトナム戦争要素を多めでミックスし、具材に怪獣を投入、秘境冒険者であり戦争映画、楽しい映画であることは確かですが、王道の怪獣映画と言われるとちょっと違うんじゃないのと感じます。さあ、お話はこんな感じ。時は1973年、ベトナム戦争末期、アメリカ政府の研究機関であるモナークが太平洋の謎の島であるドクロ島に調査隊を派遣する。ガイドはトム・ヒドルストン演じる元イギリス軍特殊部隊の経歴を持つジェームズ・コンラッド、輸送はサミュエル・L・ジャクソン演じるプレストン・バッカーと大佐率いるアメリカ軍のヘリ部隊、コネを使い同行したブリー・ラーソン演じるハンセンカメラマンのウェイソン・ビーバーもいる。嵐をくぐり抜けたどり着いたドクロ島はキングコングと怪獣たちの暮らす島だった。救援隊がやってくるまでの3日間、調査隊は生き残れるのかといった感じ。予告編やテレビコマーシャルで公開されているキングコングがアメリカ軍のヘリをガンガン落とす場面からラストまで、ハイテンションでアメリカ軍の一部隊と怪獣たちが激闘を繰り広げる。この落とされるアメリカ軍のヘリが1976年版キングコングのラスト、ニューヨークの今はなき世界貿易センタービルでキングコングを射殺した UH-1 戦闘ヘリというのがいいですね。話的には1976年版と関連がないわけですが、あの時のリベンジだとばかりの大暴れ。本作に登場するキングコングが歴代最強の武闘派コングであることが一瞬で伝わりますね。地獄の黙示録オマージュを感じる軍用ヘリ部隊のナパーム弾投下作戦からの1976年版リベンジの流れ、最高すぎです。ただこの UH-1 戦闘ヘリって補給艦アテナから飛び立つわけですが、劇中アホほど機体が出てくる。一体補給艦に何機積載しているのか謎です。公開されている補給艦アテナのコンセプトアートだと5機だけ甲板に乗っかってる。しかし劇中5機以上登場してますよね。もう絵面の派手さ優先で制作しているのがそれだけでわかります。絵面の派手さ優先といえばあれもそうです。ドクロ島の墓場でアメリカ軍と怪獣が死闘を繰り広げる場面が中盤あるんですが、前振りとしてその墓場はガスが充満していると、火を使えば引火すると示される。そこで現れた怪獣相手にガンガンと対物ライフルをぶちかまし、挙句の果てに火炎放射器ですよ。あれガスどうなった、誘爆関係ねえとばかりに。なのにその場面で怪獣を倒す決め手はガスに引火させての爆死ですから、もう何が何やら派手さ優先ですよね。ほんと楽しい映画です。本作キングコングドクロ島の巨神を制作しているのはレジェンダリーピクチャーズ、いわゆるハゲタカファンドで設けたトーマス・タルによって2000年に設立された映画制作会社。レジェンダリーピクチャーズはバットマン、スーパーマン、ハングオーバー、パシフィックリム、ゴジラなどトーマス・タルのオタク心を満足させる映画を制作し続けている大きなお友達にとっては夢のような会社です。そんなレジェンダリーピクチャーズですが、昨年2016年に中国資本のワンダグループによって買収され、今年2017年にはトーマス・タルが解任と、なかなかきな臭い感じになっています。ワンダグループによる買収が発表される前から ハリウッド版ゴジラ続編からギャレス・エドワーズが降板したり、パシフィック・リムの続編からギレルモ・デルトロが降板したりと、レジェンダリー・ピクチャーズの映画を盛り上げた立役者が続々とクビにされるという怪しい動きが報道されていたわけですが、いわゆる最近のハリウッドは中国市場を意識して映画を制作していると言われていますよね。ワンダグループがレジェンダリーピクチャーズを買収したということは、ハリウッド映画と中国映画の境がなくなるということで、アメリカ国民はもちろん中国人民にはより一層楽しんでもらうというように、中国市場を最優先して映画制作が進むということですよね。これで面白い映画が今まで通りハリウッドで作られるのなら何も文句はないわけです。我らがトム・クルさんことトム・クルーズのライフワークであるミッション・インポッシブルの3作目にて後半の舞台が中国だったり、ジョセフ・ゴードン・レビットが老けたらブルース・ウィリスというとんでも映画ルーパーの中盤の舞台が中国、両作品とも中国人俳優を起用など中国資本の参加によりロケ地が中国国内になったり中国人俳優が起用されたりといったことが起きているわけなんですが、そんなことは大したことない表面上の話、面白い映画が今まで通りハリウッドで作られるのかというのが問題の本質だと思うんですね。キングコング、ドクロ島の巨神を制作したレジェンダリーピクチャーズも大元が中国資本のワンダグループなわけで、当然中国市場を意識して制作されてるんでしょう。前回第16回配信分では2005年に制作されたピーター・ジャクソン版キングコングおよびキングコング映画全体についての紹介をさせていただきましたが、延々と話したことを単純に言えば過去作のキングコングとは愛についての物語であるということ。キングコングのお話の骨組みは三角関係を描いたラブストーリーなんですよね。それに対して本作は恋愛要素をバッサリとオミットしている。これを歓迎する観客は少なくないとも思います。キングコングが大暴れする姿を見に映画館へ足を運んでいる観客も多いわけですから。しかし過去作では大事な要素であったわけですよね、恋愛要素が。その恋愛要素をオミットした結果、本作は深刻な問題を抱え込んでいると感じたんですよね。物語が文明社会の脅威であるキングコングを排除する話である以上、ヒーローは排除する側でなくてはいけない。しかし本作の排除する側はパッカード大佐率いるアメリカ軍、本作に登場するドクロ島はベトナム戦争のメタファーであり、その中においてはベトナム戦争同様にアメリカ軍は歪んだ正義を振りかざす存在でしかなく、アメリカ軍はヒーロー足りえない。物語上のヒーローは元イギリス軍特殊部隊の経歴を持つコンラッドですが、彼の行動に明確な動機が存在しない。故郷へ帰ることに執念を燃やすキャラクターは別に存在し、ドクロ島の謎を解明することに執着するキャラクターも別に存在しているため、コンラッドは大金を積まれて島へのガイドを引き受けただけの存在であり、彼が本作で必死になればなるほどお金が欲しいだけのキャラクターに移る。これはヒロインに対する愛情、情愛の場面、恋愛要素をバッサリとオミットしてしまっているがゆえに際立っています。そのためコンラッドはヒーローでありながら存在感が希薄で影の薄いキャラクターになってしまっている。ハンセンカメラマンのメイソンが本作におけるヒロインなんですが、本来ならヒーローの庇護の対象でありキングコングの寵愛を受ける存在のはずなのに、ヒーローの影の薄さの影響でヒロインも存在感をなくしています。ヒーロー、ヒロインにロマンスがない以上はキングコング自体もただ単に暴れ回るだけの存在で、過去のキングコング映画と比べるとドラマが足りない。本作を戦争映画、怪獣プロレスとして見ればそれで構わないとは思うんですが、キングコング映画としては正直面白くなくなっているんじゃないでしょうか。過去のキングコング映画では恋愛要素を 物語の推進力として利用していたわけですね。ヒロインがキングコングの生贄にされ、ヒーローが助け出す。キングコングはヒロインを追いかけ、ヒーローの仲間に捕らえられる。キングコングという未知の化け物を描いた物語であるにかかわらず、思いを寄せる相手に対しての執着を描くことで観客の共感を促し、荒唐無稽な話でも無理なく進むように機能しているわけですね。本作ではヒーロー、ヒロイン、キングコングの三角関係が成立していないため、アメリカ軍のパッカード大佐の復讐心を物語の推進力にしている。これはこれで戦争映画としては正しいと思うんですが、それだったらアメリカにとって負けた戦争であるベトナム戦争を背景にするのではなく、偉大なる世代が大活躍し、アメリカが勝利した第二次世界大戦を背景にしていた方がスカッとする戦争映画になっていたでしょうし、また怪獣プロレスになっていたんじゃないでしょうか。パッカード大佐が打倒キングコングに燃え上がれば燃え上がるほど、ヒーロー、ヒロインの存在が希薄になっていく。キングコングを取り巻く状況にロマンスがないせいで、映画全体が空虚に感じます。そもそもがなぜキングコング映画にとって大事な恋愛要素をオミットしたのでしょうか。これが中国市場を意識した結果なんじゃないのと邪推しています。陰謀論みたいな話ですが、続けます。中国国内の映画館で上映されるためには中国当局による検閲をくぐり抜ける必要がある。検閲に引っかかった箇所をカットしたり表現を変えたりと、再編集、場合によっては再撮影、そうするくらいなら引っかかりそうな要素を排除し、花から盛り込まないように脚本を組み立てておけばいい。それが本作における恋愛要素のオミットにつながっていると予想しているんですが、どうでしょう。中国が舞台、中国人俳優がキャスティングより深刻な問題がここにある気がします。中国当局の検閲がハリウッドの映画表現を変えた。これはあくまでも僕個人がそう感じているだけなので、残念ながら根拠は示せません。また恋愛要素がオミットされたことを歓迎する声がヤフー映画レビューやなんかで上がっているわけで、それはつまり面白い映画が今まで通りハリウッドで作られているということでもあるわけですよね。繰り返しになりますが、本作キングコングドクロ島の巨神は卑怯冒険もの戦争映画としては楽しい映画です。しかし本作では前回配信分で話させていただいた過去のキングコング映画を面白くさせていた要素だと個人的に思っている。愛にまつわる話、キングコング、ヒーロー、ヒロインの三角関係が描かれない。こうなってしまったのは中国資本が制作に参加し、中国国内向けに話が作られているからだと邪推しているという陰謀論を今回は話させていただきました。ハリウッドの表現は本当に変わってしまったのか、それを確認する上でも本作おすすめです。
Podcast Cinema no He Me Too Wo Ki E Tag No Come So Ya Go E Ken De Made A She War iTunes Store No Review CSA Blog No Comment Tumblr No Mail Form Twitter Account @ Cinema No Himitsu Ma De O Ne Ga Ishi Mas。
こんな感じでキングコング、ドクロ島の巨神、紹介させていただいたんですが、どうでしょう。映画の感想というよりは、陰謀論めいた話を延々と続けてしまったので、軽い話を少しだけ追加させてください。本作の魅力の一つだと思うんですが、いい役者を揃えていますよね。トム・ヒドルストン、ブリー・ラーソン、サミュエル・ L ・ジャクソン、マーベル・シネマティック・ユニバース、MCU を引っ張る役者陣を中心に、名脇役のジョン・グッドマンとジョン・シー・ライリー。ジョン・シー・ライリーもマーベル・シネマティック・ユニバースに参加してますね。二代目アンディ・サーキスかと思うくらい、モーションキャプチャーに挑戦しているトビー・ケベル。 そして個人的におおと感じたのが、パッカード大佐率いるアメリカ軍の隊員で、ランボーみたいに頭にバンダナを巻いている若い兵隊がいるんですが、劇中スリフコと呼ばれているキャラクター、彼を演じているのが2012年に最も違法ダウンロードされた映画プロジェクト X、 号泣必須の青春映画僕と R と彼女のさようならで主役を務めたトーマス・マン、ベニスにシスでおなじみの作家と同姓同名の若手俳優ですね。冴えないベビーフェイスなのに無駄に身長が高いというアンバランスさが魅力的。今ハリウッドでボンクラ兄ちゃんを演じさせるならトーマス・マンしかいないと個人的に感じてます。本作キングコングドクロ島の巨神の兵隊役の中ではかなり美味しい役前だったんじゃないでしょうか。キャリアを着々と重ねていて嬉しいですね。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第17回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿を。
Podcast Cinema no Himi 2各種木曜日配信 Back number Wo Seesaw Blog Mixcloud にて配信中。Enjoy the next broadcast distribution.